今日のメッセージ、さあ、私の使徒の働きから、っていきますけども、まあ、ちょっとね、一言お祈りしましょうか。お祈りします。ハレルヤ天の地なる神様、感謝します。神様、あなたの御言葉をこれから、聖書が読んでいきたいと思います。どうかあなたが私たちに力を与えてください。そしてこの立ち上がる力、あなたのこの力を私たちに、この聖書を通して御言葉を通して語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ということで、今日のね、テーマというか、アニステミという言葉があるんですけども、今、通読で使徒の働きを、やっています。また使徒の働きに戻ります。で、使徒の働きの中に、このアニステミというのはギリシャ語なんですけども、立ち上がるとか、起こすとかいう意味がありますが、新約聖書に108回出てきます。ところがこの、ルカの福音書で使徒の働き今やってるところっていうのは、ルカが書いた、使徒の働きもルカが書いてるんですね。で、両方合わせると、ルカの福音書27回、使徒の働き45回、両方合わせると、ルカの書いたものの中に72回、つまり半分以上ね、ルカが書いてるっていうね。ルカはよっぽどこのアニステイミって、立ち上がるって言葉が好きだった。なんかルカっていうとね、お医者さんなんで、ちょっとおとなしいイメージありますけども、もしかしたら松岡修造みたいなね、こう、来いよってそういう感じの人だったのかもしれないし、まあお医者さんだからね、こうみんなにこう、早く良くなってほしいってそういうのがあるのかもしれないですけども、この立ち上がる、アニステミという言葉から今日はメッセージしていきたいんですが、さっきね、さっきちょっと俺、失敗したと思ったら見られちゃったかもしれないね。皆さんこれやったことあります？この教会にこうね、古くいる人は、私がもう何回も何回もやってますんで、多分分かってると思うんですけど、朝ね、9時にやったら、今手やってる人ね、こうね、鉛筆あったら、今日のね、今日のこのレジュメは、そのためにありますから。皆さんこれ、ね、私今日配ったこれに、裏でもいいですし、表でもいいですし、ちょっとこれをね、4本の直線で、一筆書きできるように、ちょっとやってみてください。朝の礼拝中はですね、うちの家族全員いたのにね、知ってるはずなのに、なんかこうやってるんですよ。だから、前教えてもらったけど忘れたっていうことだったので、忘れてる方もいるかもしれませんで、4本ね、絶対話してる。例えば、1、2、3、4でやったら、1個残るでしょ。で、1、2、3、4でやっても1個残るでしょ。これ結構難しいんですよ。4本の直線で、一筆書き離さずに全部の点を通るという。もうね、知ってる人は余裕の顔で見てますけども。それから知ってる、やったはずだけどちょっと覚えてないなっていうのはちょっと、微妙な顔で見てるかもしれないですね。今一生懸命こうやってる人。4本。分かった。分かりました。トモヤ分かった。トモヤ。今やってる？いやだってそういう人、そういう人が大事だって。みんなさ分かって、いや一回やったことあるのに、いやでも待てよみたいな感じの人がいる中でね。あかりちゃん分かってんだろうね。分かってやってんだろうねこれね。あれってなってるんじゃなくて大丈夫？どうぞこれ4本で一筆書き。そう、トモヤが一緒にやってるからもうちょっと待とうかな。他の方もこれ別に難しいっちゃ難しいんですよ。だからここ出してるんだから。で、半分以上の人は、これ、何回も言ってるか、知ってるはず。ね、オチも知ってるはずだし、しかもさっきちょっと見せちゃったから、答えをね。この辺。じゃあ、答えをいきますか。いい？トモヤいい？見ないでおく？見ないでおく？もうちょっと頑張るか、ちょっと、もうちょっと。じゃあ見ないでおこう。はい。トモヤには今見えてない。ね。聞こえてもいない。じゃあ答えを出します。これ。 ってなんでしょ。何がポイントかと言いますと、これなんですよ。なんでかっていうと、この線、この線があるばっかりに私たちは、この中で何とかしようとしちゃうんですよ。でしょ？中で何とかしようとすると何とかできないんですよ。だけど、この線を無視すれば、これもし線があるとこうダメなんですよね。線から出ないと、箱から出ないと、これはわからない。という、ことね。またあと2年後ぐらいまたやろうかな。ね。はい。皆さん、人の働きというのは、この箱から出ていく話です。箱を壊していく話です。サウロという人がいました。この間メッセージでね、サウロが目から鱗落ちてパウロになった。すげえ、もう、あれはね、こんな言い方で牧師としていいのかわかんないですけども、サウロというね、迫害者、迫害してみんな、ユダヤ人をどんどん牢屋にね、クリスチャンをどんどん捕まえてたサウロが、心で出かけてか神様に出会って、目から鱗が落ちてパウロになった。箱から出たんですよ。箱を打ち破ったんですよ。で、福音がユダヤ人から異邦人へ伝わるようになった。その時に後で出てきますけども、ペテロは最初、いやいや、私はそんなことね、神様できませんよ、って言った。だけども、ユダヤ人から異邦人へ、今まで食べていけないものから、もうそれも神様が、祝福したんだから、聖別したんだから食べなさいと。そういう風に広がっていった。そして、エルサレムからユダヤ、サマリア、世界へ出ていった。それは全部、箱から箱を壊して人たちが、当時のクリスチャンたちが箱を壊して外に出ていった物語です。で、そのために必要な言葉がこの今日のアニステーミという立ち上がれ、起き上がれ、そういう言葉ですね。じゃあ、今日も3つ、のポイントで見ていきたいと思います。1つ目はこれです。さっきもね、これも出ちゃってあれですけど、どうしても私の世代だとどうしてもね、こういうものになってしまうね。とも知らないでしょ、これ。知らないな。明日のジョーって。明日のジョー。丹下断平だよ、丹下断平。ね、立て立つんだしょ。さあ、立ちなさいっていうのはそういうことですよ。励まし、まあ励まし以上ですけども、神の命令、これは、アニステミというのは、励ましのアニステミです。励ましの意味です。立ちなさい、立てと。先週のメッセージ、皆さんどうですか？感動してます？聖書に。御言葉の感動ありますか？使徒の8の26、ピリポの宣教の時には、ピリポにこう言いました。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てていると。ピリポはその時、サマリアというところで大リバイバルを起こしたんですよ。サマリアに行ったら、サマリアという場所に行ったら、みんなが福音を聞いて、たくさんの人がイエスを信じた。いや、ここでもっとね、これから教会建てて、ここから大きな働きをしていこう。思ってたと思うんですよ、ピリポは。ですけど神様はピリポに、いや、そこから立って、南へ行き、エルサレムからガザに来る、寂しい道に出なさい。そう言うんですね。で、この立ってって言葉がアニステーミなんですけども、そもそも、この言葉っていらなくないと思いません？主の使いはピリポに行った。ピリポに行った。南へ行ってエルサレムからガザに下る道に出なさい。いいじゃん。だって、言われなくても立って行くでしょ？立って行かないでしょ？しかも、彼は、そこに別に行かなく、いてもよかったし、いるべき人だったんです。でも、立って、行きなさい。ピリポの宣教を励まして、行けっていうふうに言った神様。二番目、今度ね。サウロとアナニア。さっきの、サウロが、パウロになった。目から鱗が落ちて、そういう話があります。使徒の9章6節には、ダマスコに向かうサウロはこんな声を聞きました。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。神様からの声です。これもこれいらないよね。町に、立ち上がらなくても町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずですでもいいところを、この立ち上がってってことがアニステーミが入ってるんですね。一方、そのサウロに祈って、サウロの目からこのね、鱗のようなものが落ちる。その時の、 その大事な人がダマスコにいたアナニアという人。そのアナニアにもこんな言葉がありました。すると主はこう言われた。立って、まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。ここでも、立って、なくてもいいですよ。すると主はこう言われた。まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。でも、立ってって言葉が入るんですね。サウロとアナニアを出会わせたのも神様の励ましです。二人に、同時に神様からの言葉があり、彼らは、この間のメッセージと一緒ですね。ピリポとカンガンも出会うはずのない人たちが出会った神様の計画によって。ここでも、このサウロとアナニア、出会うはずがないこの二人が神様の言葉によって出会ったんですね。その後、パウロは、22章に行きますと、証をします。こんなこと言いました。私が、主よ、私はどうしたらいいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。ここでも、起きなさい。これは何して意味、立ちなさい。ね、立ちなさい。その名を呼んで、なんでこのね、立つとか起きるとかそういう言葉が やたらと出てくるのか。ルカはこの言葉が大好きで、この言葉をね、いろんなところにつけてるんですね。じゃあ時々やります。アニステイミという言葉がこの中に入っています。どれがアニステイミでしょうかっていう考えてください。日本語の訳は時々ね、言語が消えちゃうんですね。でも、この中に、言語では、もともとのギリシャ語では、アニステーミって言葉が入ってるんですけど、どこに入ってるんですか？そう。この中に、入ってるんですよ。だ本当は、こういうふうに訳さなきゃいけない、本当は。そして彼に、ペテロ、さあ立ち上がり、ほくって食べなさいという声が聞こえた。さあ、立ち上がって下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わせたのは私です。他のところは不自然でも立ち上がってつけてるのに、ここだけね、なんか取っちゃってるのは、まあ、あれなんですけども、このさあ、立ち上がる、今日のメッセージのタイトルでもありますけども、さあ立ち上がりなさい。この、立つという言葉以上の意味があるんですね。このアニステイミには。ただ立つだけじゃなくて、それ以上の意味が、この言葉にはあります。で、その言葉は、箱を打ち破り、私たちが外に出ていく、そういう力を持った言葉なんですね。アニステミ、一番最初のアニステミの意味は、さあ今立ちなさいと。今すぐ立ちなさいと。そう言って励まし、するべきことを教え、道を示す言葉が、このアニステミ、立ちなさいという言葉です。神様からの言葉です。じゃあ2番目のところ行きます。ね、バンビちゃんが出てきましたね。うちの長女がなんかこれが出てくるとね、シータンってなんかこうなって、今もうね立派になりましたけども、自分の意思で立ち上がるってね、なんかバンビみたいな感じだったの昔ね。決断するこのアニステミ、自分の意思で立ち上がるんだ、自分の意思で。ピリポの宣教、さっきの続きです。ピリポは、サマリアにいて、そこでね、ミニストリーをして、働きをしていて、すごくいい感じでね、みんな信じた。なのに、行けと言われて。で、その続き見ますと、そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの交換で、女王の財産全部を管理していた、宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、決断したのは自分なんですね。行けって言われても嫌ですっていうこともできた。行けって言われても来年行きますってこともできた。行けって言われてもそのうち行きますってこともできた。でも、ピリポはどうしたかと言いますと、彼は、また出てきました。立って出かけた。アニステイミです。決断したんですね。自分で決めて、自分で出て行った。 次、使徒の9の18見ましょうか。サウロのところですけども、さっきのところね、続き。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がって、バプテスマを受けてあります。パウロ、立ち上がってバプテスマを受け。でも立ち上がった後、多分その後こう座って水の中に入ったと思うんですけども、バプテスマって皆さん、ね、バプテスマの受けた方、質問されますよね。三つぐらいね。こう。で、それで、はいって答えますよね。その答えるときって、あれでしょ、こう、ティムさんにね、いいえって言ったら怒られるから答えるわけじゃないでしょ。本当に自分で、はい、その通りですと思うから答えるんだよね。なんか空気読んで、この場合、はいって言った方がいいなって言って、はいって言うわけじゃないよね。本当は違うんだけどね、みたいな。違いますよね。自分で本当に信じて、イエス・キリストが私の救い主で、私のために十字架にかかって3日後に蘇ってくださったと。復活して、その勝利を得たと。それを信じて、はいと言って、従うんですよね。彼は立ち上がって、この時の彼は自分の意志で立ち上がって、バプテスマを受けたんです。じゃあ次も言いましょう。証の時にも言ってます。パウロはその後証のところでね、起き上がって自分の足で立ちなさいって。だって神様がそう言ったんですよ。自分の足で立ちなさい。自分の足で進んでいきなさい。私があなたに、あなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについてあなたを奉仕者また証人に任命するためであると。こう言ったんです。ちょっとルカの、他のところ見てみますかね。いろんな聖書の話、皆さん覚えていると思います。マタイという人、マタイの福音書のマタイ。この人、レビという別名があったんですけども、それとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。主税人が、このね、仕事場でこう座ってね、税を集めてた時にイエス様が行って、私についてきなさい。って言ったんでね。ただ、そのレビ、マタイは、何もかも捨て、立ち上がってイエスに従ったって書いてある。ここでもまた立ち上がってって言葉が出てくる。これ、実際に立つとかそういう意味以上のものなんですね。アニステイミ、従う意志です。自分の意志で、自分の気持ちの上で、自分で決めて、自分はこの人に従っていこう。それがこのアニステイミという言葉です。例えばこれ。さあ、ルカ22の46。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。これ、どの場面か、皆さん、わかりますよね。これ、どこですか？いつですか？ゲッセマネですね。ゲッセマネのゲッセマネに行って、イエスが、こう、ちょっと離れてね、祈ってると。夜。もう本気で、もうすごい、もう一生懸命祈ってる。で、戻ってくると、弟子たちがみんな寝てるっていう状況ね。で、その時にイエスが言ったのが、なぜ眠っているのか、アニステーミなんですよ。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。これただね、目覚ましてっていうか起きてるっていう意味だけじゃなくて、目を覚ましていなさい、注意していなさいっていう、そういう意味なんですね。イエスも他のところでもね、目を覚ましていなさいと言いますよね。それをまともに受けたら私たち大変なことになりますよ。もう、俺なんか礼拝中でもね、よく今でもね、すごいちょっと、人のメッセージでムトとしちゃうんでね、私はここに立ってた方がいい人間なんですよ。人の話だと結構寝始めちゃうからね、昔から変わってないですけども。でも、そういう意味じゃなくて、注意していなさい。いつも目を覚ましていなさいって、そういう意味があるわけですよ。で、これ、ルカの15の18、法と息子の話。立って、父のところに行って、こう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの家に対、あなたの前に罪を犯しました。こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。また出てくるね、余計な言葉がね。なくてもいいじゃん、だって。ストーリーとしては。だって、父のところに、ね、行くのに、なんでこの言葉が使えるのか。こうして彼は自分の父のもとに行ったでいいのに、立ち上がってっていう言葉。これは、アニステミなんですよ。 かもこの時の立ち上がるこのね、立ってっていうのは、悔い改めです。悔い改めというのは、この罪、こちらの方向から、この改心って言葉ね、改心って言葉は心が、展開するですから、こちらの方に向いてた心が、くるっと反対側に向くということです。今まで、天のお父さん、ね、この放蕩息子のお父さんから、背を向けてね、離れてっていた心が、あ、お父さんのところに帰ろう。その時の言葉も、このアニステミなんです。ただ立つだけでなく、正しい方向に向き直したんですね。ルカの、24の12では、ペテロがですね、イエス様がね、復活した空っぽの墓の話を聞いて、その時の話。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天の裂けがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。これも、ただね、こう、立ってじゃなくて、ペテロの決意です。これは何事かと。見てこようと。そういう、こう、決断決意がここに、入ってます。例えばもう一つ。ルカの24の33。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まってというところ。これは、エマオの話ですね。イエス様が十字架につけられて死んでしまいました。もう弟子たちはもう大ショックです。もう落ち込んで、この二人の弟子はもう俺たち帰ろうぜって。もう実家、自分のね、生まれ故郷のエマオ行って、エマオっていうのは温泉が有名なところだったらしいけど、温泉でも入って、ちょっとこれからどうするか決めようぜ。で、二人でとことこね、歩き始めたところに後ろからイエス様がね、で、二人は本人イエス様だと気づかないで、俺何してんの？一緒にこう三人歩いてくださるわけですよ。で、途中で、そのイエス様が、その二人に聖書の話をしているうちに、だんだんだんだん元気になってくる。で、元気になってね、彼らが、じゃあもう家に着いたんで、あなたね、どこの誰か知りませんけども、一緒にご飯でも食べましょう。泊まっててくださいよ。で、家に泊まったらして、ご飯を食べて、その時にパンを割いた時に、あ、イエス様じゃんって分かったという、そういう話ですね。で、イエス様じゃんって分かった、その後の話。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみるとってあるんですね。もう夕飯食べて、ね、皆さん、例えば今日ね、今日夕飯、まあ今日昼間礼拝ですけども、私なんか夕方までこういるじゃないですか。で、ね、あ、今日じゃあ家帰ろうって家帰って、なんかこう、大河ドラマかなんか見てね、ご飯食べてるときに、あ、なんか大事なことを忘れても、まあ明日で言うとか思うじゃないですか。ね、この二人は、もう、思い足取りで歩いてですよ。車じゃないんですよ。歩いて、やっとエルサレムからエマオに戻ったのに、イエス様だって分かった瞬間、立って、エルサレムに戻ったんですよ。これもアニステミです。なぜかというと、確信があったからです。あ、イエス様だ、本当に蘇ったんだ。エルサレムに行かなきゃ。すぐ行かなきゃ。それがこのアニステミで、それは自分が決めるんですね。このアニステミという言葉、癒しの中にたくさん出てきます。イエス様が癒すときに、癒しの中で、例えば、有名な話、中風のね、男性、4人にこう連れられてね、来た。ルカの5に書いてあるんですけども、5章25節。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神にあがめながら自分の家に帰ったと。ルカの17章19節はまた違う話ですけども、それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イエス様はこう言うんですね。アニステミって言うんです。で、イエス様はね、もちろんこのね、癒し、ね、生まれつき歩けない人がいても、立ちなさい。ね。で、実際、こう立ち上がることができるんですけども、癒しが起こるんですけども、それだけの話じゃないんですよ。体が癒される、足が、元に戻るだけじゃなくて、もっとそれ以上の大事なことをイエス様は言ってるんですね。立って、床を畳んで、立って行きなさい。イエス様は、その足が癒されること以上のことを言ってるんです。もしかしたらもっと、もしかしたらもっと大事なことを言ってるんですね。あなたの人生新しい、ステージに入りなさいと。これ箱を壊しなさいと。寝ていたとこをね、自分で畳みなさいと。立ち上がるだけでなく行きなさいと。そう。イエス様おっしゃいます。使徒の働きに戻ると、ペテロも、癒しを行いますけれども、そこでわかるのは、私たちここからね、このアニステミの2番目は、 神様のパートと自分のパートがあるということ。神様はアニステイミ、ね、立ちなさいと言います。それに対して私たちは自分で答えるんですね。自分で立つんです、アニステイミ。ペテロは、アイネアという人にこう言いました。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。イエス様と同じことを言ってます。すると彼は直ちに立ち上がった。14章10節。大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。立ちなさい。自分の足で立ちなさいと。あなたにはそれができるから。そうイエス様におっしゃいます。私たち、こうね、神様の励ましを受けますけども、それに私たち応えることが大事なんですね。自分のパートは自分しか、できないんですよ。誰か他の人が応えることはできない。この14章10節なんですけども、私すぐね、こうね、引っかかっちゃうね、この、聖書を読んでるうちに、ツッコミを入れたくなんですけども、まっすぐに立ちなさいって、どういう立ち方、まっすぐに立ちなさい。こう、気をつけるみたいな感じ。まっすぐじゃない立ち方ってどういう話かね。何ね、こんな感じあとなんかこう、最近わかんないけど、高校生とか、なんかこう、なんだろう、こうね、なんだろうね、俺らの頃と違うのかな。まっすぐ立たないよね、ね。昔の振りはまっすぐ立たないね。ダリーみたいな感じ。なんね。なんだ、まっすぐ立つってどういうことなのっていうさ。でね、で、そこからまたね、御言葉との格闘が始まるんですけども、まっすぐっていう言葉。この間もね、他のところでもまっすぐという通りがあったりするんで、まっすぐ通り、行きなさいっていうね。まっすぐって言葉。これ、ヘブル語で考えるときに、まっすぐっていうのは、実は、これなんですよ。SMK で。来た SMK。主の目にかなうっていう、ね。主の目にかなう。SMK です。主の目にかなう。主の御心にかなうでもいいです。SMK って。これ発案者が後ろにもじゃもじゃ頭。あ、でも今日もじゃもじゃ頭が2人いる。あ、3人いる。前の方のもじゃもじゃの人が、バイブルスタディの時に、おい、SMK とかっていろいろね、そんなことばっかり考えてるんですよ。聖書の勉強の時に。面白いことをなんかこうね。でも、おかげでこれもうね、ユースなんかもう覚えちゃったのね。主の目に叶う。で、この、叶うって言葉、K の部分ね、叶うって言葉が、ヘブル語で、まっすぐって意味なんですよ。ていうか、まっすぐが本来の意味なのね。だから、主の目にまっすぐっていうふうに直訳するとなるわけ。主の目にまっすぐ。私たちなんか日本人ってそれわかりますよね。まっすぐ。まっすぐ、ね。曲がったことが嫌いみたいなね。こう、こんなの。ティムさんとか結構ね、こう、椅子とかね、ティムさんなんかこう、すぐね、こうやって、揃えたりするね。私結構曲がってたのが平気なんですけどね。ね。まっすぐ。例えば、新約聖書の中ではこのまっすぐという言葉。ヘブルの12の13。また、あなた方の足のためには、まっすぐな道を作りなさい。苗た足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。これは別に、足のことを言ってるわけじゃないんですよ、これ。文脈で見ると、これ、体のことを言ってるんじゃなくて、そういう、こう、なんか、哲学的なことを言ってるんだ。人生論的なこと。まっすぐな道を作って、そこへ行きなさい。第2テモテ2の15。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉を、まっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め、励みなさい。まっすぐに解き明かす。SMK なんですよ。SMK。自分の足でまっすぐに立ちなさい。だから、立つとかね、そういう話じゃなくて、まっすぐにちゃんと進みなさい。立って。じゃあ、またちょっとね、次行きますけども。じゃあ、次の質問ね。まっすぐ。ね。これからね、まっすぐっていうの言葉は私たちにとっても大事な言葉になりますね。SMK、主の目にかなう。じゃあ、このまっすぐを、私はさっきも出ましたが、教会のね、教会というか、キッズのキャンプで、海賊やるために、ちょっと、イメージを崩さないために、しばらく髪の毛切らないことにしたんですけども、海賊の言葉でまっすぐって何て言うでしょうか。はい。海賊語で、まっすぐなんていうか。 海賊の言葉で。朝ね、そこに座ってたアマジュンがね、一番近いかなと思ったんで、海、考えて海賊、海ですね、海。海で、例えば、海上保安庁とか海上自衛隊とか何でもいいや。これヒント。まっすぐ。よく船をね、こう船をこう進むときに、こう、なんて言います？こっち行くときなんて言います？こっち行くとき。何？おもかじって言うのね、おもかじ。おもかじだよね。で、こっちは？取りかじって言うのね。これ、おかしくない？なんか日本って何そんななんか遅れてるのって思わない？で、今でもだって船乗る人がおもかじ、取りかじって言うの。鳥って何よって思うじゃん。で、これね、結局、十二支のこの方向というかね、方向の時に、ね、うしとらうで、うなのね、う、うさぎ。で、うかじが、うかじ、うむかじ、おもかじになって、右側の方行く時には、おもかじね。で、左側は要は、だから鳥ですよ。鳥、そのまま鳥。じゃあ、まっすぐは何というか。ネズミじゃないんですよ。これ。ヨーソローって言うでしょ？海賊言うでしょ？ヨーソローって。ヨーソローって言うんですよ、海賊を進むときに。これは、まっすぐ進めっていう意味なんですよ、ヨーソローって。で、よろしく候っていう意味もともとは。よろしいって、このままね。まっすぐ直進、方向よしと、問題なしと。了解ね。これあれですよ、これ、すごいね、村上水軍とか、あの辺の、もともと海賊が使った言葉を今でも、海上保安庁だなんだそんなのみんな使ってんだよね。これちょっと今年のキャンプでね、ヨーソロ流行らせろよって。で、ほら、長渕剛の歌があるじゃん。キャプテンオブザシップっていう歌。あれ今練習してんだ、俺、ユースケと二人で。あれ歌おうかと思ってんだよ。ヨーソロとね。まっすぐ進むんですよ。私たちヨーソロですか？アーメンですか？ね、私たち神様の前に、神様の道をまっすぐに、御心にかなう道を進むことを、ね、それをですね、私たちは、話がだいぶ逸れてきましたけども、話は要素じゃなくてね、でも、そのね、要素のところで、自分で進むんですよ。自分で決めるんですよ。ね。これ、クリスチャンになるとね、あんまり自分で決めないで全部神様の御心ってなるけどね、それもいいんですけども、でも大事なところは自分で決断するんですよ。神様信じるか信じないか、従うか従わないか、自分で決めるでしょ。神様が全部決めてるんだったら世の中全部ね、みんなね、クリスチャンになりますよ。でも自分で決めるんですよ。自分で正しい方向に、ヨーソローというふうに進んでいくんですよ。御心にかなう SMK、ね、進んでいくんですよ。アニステム2番目のところは、さあ、あなたが立ちなさいということです。決めるのは誰ですか？信じるのは誰ですか？従うのは誰なんですか？それは、自分でしょ？あ、これなんか長渕剛の歌の女なんだよ。同じこと言うんだよ。決めるのは誰だみたいなこと言うんだよ。しっかりとね、まっすぐ立つのは誰なんですか？自分なんですよ。ね。で、目を覚まして、一生懸命目を覚ましてるのは、自分なんですね。で、悔い改めるのも、すべての行動も、選び取るのは自分なんです。アニステイミ、さあ、あなたが立ちなさい。これは二つ目です。じゃあ三つ目。三つ目は、蘇り、死から命へ復活のアニステイミということですけども、使徒の働きの中で、タビタという女性がいます。使徒の働き9章40節。ペテロは皆の者を外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして、生徒たちとやもえたちと呼んで生きている彼女を見せた。タビタ起きなさい。死んでるんですよ。死んでる人に向かって、起きなさい。ただ起きるだけの話じゃないんですね。例えば、もう、これもうそのままね、それズバリですよ。アニステイミがこういうふうにも使われています。キリストの蘇り、 神はそのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。この蘇らせましたというのは、これはアニステーミです。つまり、立たせました。起こしました。私たちはその証人なんですね。私たちは、イエス・キリストが蘇った、アニステーミ、蘇ったそのことを伝えるのが私たちなんです。じゃあ、10章41節。しかしそれは全ての人々に ではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中から蘇られて後、ご一緒に食事をしました。これ、人のペテロだね、確かね。私たちはイエス様を伝える、そのことを証人になります。イエス様が蘇りました。次に何言うかというと、一緒に食事もしました。ね。皆さん食事してますか？ね。体験しました。私はイエス様を信じてるだけじゃなくて、イエス様を体験してます。一緒に食事してます。毎朝御言葉の食事をしてます。イエス様から語られてます。2番、ね、まだあります。使徒の働き13章の30です。神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。これ、鍵括弧のこれ、聖書です。聖書。聖書にこう書いてあります。なぜなら聖書にこう書いてあります。私はイエスが蘇ったことを信じてます。私はイエス様のことを体験しました。そしてなぜならそれは聖書に書いてあります。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのです、と言った。私たちが伝えるのも、人たちが伝えるのもこれです。イエスこそキリストです。イエスこそ、死から蘇り、死から死に勝利し、今でも生きている私たちの救い主であると。それがこのアニステーミ、私たちがこのアニステーミを伝えていく必要があるんですね。私たちは神様から立ち上がれと言われます。そして自分の足で立ち上がります。そしてその立ち上がるこのアニステミの力を、復活の力を伝えていくのが私たちの役目なんですね。復活の力、アニステミ。使徒の14章20節。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベへ向かったと。これなんかね、さらっと読むと、まあなんとこないんですけども、どういう話かと言いますと、弟子たちがパウロを何で取り囲んでるかと言いますと、その前にパウロは石打ちの刑って皆さん聞いたことあります？石打ちの刑でパウロは死んだんですよ。まあ聖書には死んだようになっていて書いてある。でも普通死にますよ。石打ちの刑っていうのはなんか子供のね、なんとかの刑とかじゃなくて、死刑なんです。もう。ステパノという人は石打ちの刑で殉教しましたよね。石って言ってもこんな小石じゃなくて、本当にでっかい石をみんなね、こう、穴の中に一緒に投げるような、そういう刑なんです。なぜかこのパオロは、その刑にあって、で、もう死んだようになって、周りに弟子たちが取り囲んでる。もう死んだ。当然死んだですよ。死んでますよ。でも、アニステーミで立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かった。エペソの5の14、明らかにされたものはみんな光だからです。それでこう言われています。眠っている人を目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。アニステーミです。そうすればキリストがあなた方を照らされる。パウロは石打ちでもう死んでいたのに、死んだようになっていたのに蘇りました。何事もなかったかのように。私たちもよく死にます。死にますよ。ね。死にますし、折れますし、やめますしね。で、なんか消え、ね、なんかこう燃え上がってたもっと消えそうになりますし、もうなんか言われてね、へこみますし。パウロもね、実はそうだったの。まあ、今日の話ではそこはね、出ませんけども。でも、神様の力というのは、そんな私たち、もう心が折れて、もう何度もやめようと思って、もう何度もね、消えそうになる、そういう私たちを励ます、そして力づける、立たせる、その復活の力が、この福音の力がアニステーミなんです。そういや、あれだ、シュラさんの本、俺まだ買ってないんだけど、ゴスペルの力、ね、ゴスペルの力って本出したんですよ。 ね、あのゴスペルやってる人は絶対あのあれだよね、買わなきゃいけない。ゴスペルをやってる人のバイブルですね。はい、そうなんですよ。福音の力、復活の力、アニステーミなんですよ。それは私たちは心が折れるかもしれないけども、折れない力を与えてくださるんですよ。私たちはすぐね、やめちゃおうかなと、もうよそうかなと思うんだけども、やめずに続ける力を与えてくださるんですよ。私たちはもう消えそうになるね、心の中のこの魂のね、炎を、御言葉によって、また燃え上がらせて、絶対消えない炎を与えてくださるんですよ。この復活の力というのは、私たちがもうそこから引こうと思って、やめようと思って、引き下がろうと思っても、引き下がることができないような、そういう力を与える、それがこのアニステミ復活の力です。だからパウロは、一回死んだと思ったんだけども、またすくっと立ち上がって、ね、もう何事もなかったように街に入っていて、次の日にはもうね、バルナバともう次の子行った。それが復活の力です。もう一つ、使徒の三章二十二節。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。この立てるっていう言葉、これもアニステミなんですけども、これはあれですよね、ちょっと使い方がね、何かこう総理大臣を立てるとかね、役員を立てるとかね、そういう何かを選ぶっていう意味があります。これは選挙ありましたけども、選ぶなんです。で、私たちも選ばれてるんですね。私たちもそれぞれが、それぞれのミニストリー、それぞれの働きの中に、それぞれの人生の中に選ばれてる。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。これもアニステミです。私たちは自分の力でこうね、立ち上がってもまたね、転び、ね、倒れ、何度も何度もそのことを繰り返し、神の御言葉の励ましを受けて立つんですけども、そして自分で決断して立つんですけども、でもやっぱりまた倒れてしまう。で、また神の御言葉を励ましを受けて立つんですけども、自分で決断して立つんですけども、でもまた倒れてしまう。でも神様の力、復活の力だから復活ですよ。倒れてなければ復活しないんですよ。最初から全然絶好調でね、問題なければ復活の力じゃありません。私たちが倒れても、倒れても、何回倒れても立ち上がらせる、何度でも立ち上がる力がこのアニステミ復活の力です。今もしかしたら、っていうかね、今、どんな分野でもね、私たちこう立ち上がることが必要な分野あると思います。また、立ち上がることができないで、本当に、もがいている分野があると思います。ですけども、神様は、御言葉を通して私たちに、この力を与えてくださいます。アニステム三つ目。復活の力を受けなさい。これは、死から命へと蘇る力です。今まで死んだようになっていたものが、もう生き生きと、喜びの中に、入っていく、そういう力です。そのためにはさっき最初に言いました、箱の外に出てみる必要があります。私たちはすぐね、神様の言葉で励ましを受けて立って、自分で決断して立って、箱を壊して外に出たのに、またね、新しい箱の中に入ってるんですよ。世の中はまた箱を作っちゃうんです。また自分で箱を作っちゃうんですよ。でもその時にまた私たちはその新しい箱を壊して外に出ていく、何度も何度も復活する。そうすると眠っている神の計画が目を覚まします。もっとクリアになってきます。そして私たちはもともともうすでに選ばれてますから、その選ばれた人生を、自分たちが生きるべき道を生きることができるようになるんですね。アニステミです。これです。ね。三択。神様はあなたに何を語り、あなたはどこから立ち上がるんでしょうか。私たちはこの御言葉を通していつも、神様からこの言葉を受け取ることができます。このメッセージを通して、ゴスペルを通して日々私たちはこのアニステミの力を受けます。そして私たちは自分で選んで決断してそこに立ち続けます。そして何度倒れても起き上がり復活し、そしてその 復活の言葉をアニステミオ、この力を周りの人たちに伝えていく、そういう、使命があります。私たちそれぞれ違います。それぞれ違う分野で違う、形で私たちが、伝えるアニステミがあると思います。どうか今復活の力を、受けてください。また御言葉から、受け続けてください。お祈りします。愛する天の地なる神様、感謝します。今あなたの力を、復活の力を、福音の力を、ゴスペルのダイナマイトのような力をいただきます。神様、どうか私たちを立たせてください。そして私たちが自分の意思で決断によってその立ち続けることができますように。そして私たちが何度倒れようと、あなたの力を得てまた蘇ることができるように助けてください。私たちがあなたの道にまっすぐに、日々進むことができるように、だから助けてください。どうか今一人一人の上にあなたの憐れみとあなたの励ましがありますように。あなたは私たちといつも共にいて、私たちを励まし、私たちを立たせ、私たちを癒してくださいます。神様、感謝します。どうか私たちがこの死から命へと、このあなたの復活の力、あなたの福音の力を、まず自分がもっと深く知ることができますように、そしてそれを多くの人たちに伝えることができますように助けてください。一人一人の中に眠っている神様の計画が、そして今もう動き出している神様の計画が、もっともっと明らかなものになるように助けてください。私たちはあなたによって選ばれています。神様、感謝します。今一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、では、ちょっとこれからですね、献金のカゴが回っていきますので、心をお願いします。で、あ、もう一個、うん、初めての方、またクリスチャンじゃない方、隣の方にパスしてもらって構いませんので、献金は強制ではありませんので、ここに回してください。今日そうだ、3連休だから、あれだね、くじ礼拝もそうだけど、小学生の子たちが3連休の時には大人の礼拝にもちょっと出ましょうかっていう話でね、出ましたけども、よかったですね。で、智也はまだやってんのかな。いいの、このあれ9つの点のやつ分かった。じゃあ来週までで考えて、うん、来週ベイブレードの時にちょっとそれ、
はい、それでは献金のお祈りをさせていただきます。天の父様、今日も素晴らしいメッセージありがとうございました。青木牧師を通して、本当にもエネルギーたくさんいただきました。ありがとうございます。私たちも、いつもこうして起きて、そして立ち上がって、 あなたの香りを周りにまだまだ、こう、香らせていきたいと思います。この1週間もどうぞ主を見守りください。そしてこの献金もどうぞお使いください。今週1週間がもう我々が、毎日こうやって立ち上がって元気に、周りに証ができますようにお祈りいたします。すべて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アメン。では、今日初めて来られた方がいらっしゃいますよね。あれ？あ、あれ？あ、もう帰られちゃった。あ、ここにいた。じゃあ、ちょっと、いいですか？お名前。
初めてお邪魔しました。大宮真由美と申します。よろしくお願いします。もうクリスチャンになって古いんですけれども、ちょっと事情があって教会から少し離れてる状態だったんですけど、今日は塚田さんにお誘いいただいて、素晴らしいメッセージありがとうございました。なんか蘇った感じがします。感謝します。
そうですね、塚田さんも今大阪が関西の方にいるけど、時々ね来られる塚田さんと一緒にお友達で、2人ともカリタス出身ということで、もともと地元の方ですね。また声をかけてください。で最後ね、他初めての方いらっしゃいません？大丈夫ですね。はい。じゃあ最後、祝福のお祈りして終わりにしたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。本当にあなたのこの福音の力、励まし感謝します。私たちが日々本当にあなたの言葉を必要としていることを感謝します。あなたの言葉によって毎朝、起き、そして、立ち上がり、そして歩んでいけることをありがとうございます。どうか今週1週間もあなたが導き、あなたがたくさんの励ましの言葉を、私たちに与えてください。そして私たちがたくさんの励ましの言葉を、人にプレゼントしていくことができますように助けてください。御言葉には力があります。あなたの言葉には本当に力があります。私たちが、どんなに弱っている時でも、私たちがどんなに力のない時でも、あなたの言葉には力がありますから、神様どうかこの1週間あなたが私たちを導いてください。感謝します。一人一人の上に豊かな祝福がありますように、力強い、精霊の満たしがありますように、今心を合わせてイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。